こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ストレスフリーで楽しく実現。1年で300万円貯まる超節約術は。YouTube でも家計管理や節約を発信する4人家族の主婦ピーチが、子育て世帯の日常に即してまとめた実用的な家計本である。主題は、我慢や細かな管理を節約の中心に置くのではなく、家族の健康や暮らしの満足度を損なわない仕組みを作り、結果として貯蓄を増やすことにある。食費、日用品、衣類、外出、家事の工夫から税制優遇の活用、将来の支出を見通すライフプラン表まで、扱う範囲は日々の支出と中長期の家計設計にまたがる。サイトルの年間300万円は誰にでも一律に達成できる数字としてではなく、収入固定費、家族構成に応じて目標を具体化するための到達例として読むのが適切だろう。専門的な投資理論よりすぐに試せる生活上の選択を重視する点に本書の性格がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、節約を幸福のための手段と捉え直し、継続時の反動を抑える。本書の土台には、節約は家族や自分がより安心して暮らすための手段であって、それ自体を目的化しないという考え方がある。支出を減らすことだけを評価軸にすると、食事の質、健康、子供との体験、家事の負担まで削ってしまい、生活への不満が強まりやすい。そうした我慢は一時的な出費の反動や家族とのマスにもつながり、長く続く家計改善にはなりにくい。本書がストレスフリーや楽しくを掲げるのは、支出をゼロに近づけることより、納得できない出費を選び直すことに重点を置くためである。例えば、無料または低コストで楽しめる遊び場を探す、手持ちのものでも維持費がかかるなら見直すといった提案は、欲求を否定するのでなく満たし方を変える発想である。また家族の健康を損なう極端な節約を避ける姿勢もこの原則と一貫している。読者はまず自分の家庭で削って良い支出と守るべき支出を区別する必要がある。金額の小ささだけで判断せず、費用、手間、満足、将来の損失を合わせて比べること、無理のない節約ルールを作る出発点になる。次に、買い物、献立、在庫管理を分け、食費を生活の負担なく整える。家計に占める食費は頻度が高く、家族全員の満足にも直結するため、単純な削減だけでは失敗しやすい領域である。本書は、野菜は青果店、食品はスーパー、日用品はプライベートブランドも選択肢にするというように、品目ごとに買う場所を使い分ける実践策を提示する。重要なのは、最安値を追って多くの店を回ることではない。品質、単価、移動時間、買い忘れのリスクを考え、家庭にとって再現しやすい調達方法を定めることである。調理についても、基本を1日1回にし、弁当や残り物を活用する方法、値引き惣菜を冷凍ストックする方法が紹介される。これらは外食や惣菜への突発的な依存を抑える一方、毎食を完全な手作りにする負荷も避ける折衷案といえる。食品ロスを減らすには、安売り品を多く買うより使い切れる量を見極め、冷凍を含む保存先を先に決めることが欠かせない。本書の食費節約は、節約料理の技法集というより、購買、保存、調理、翌日の利用をつなげる家庭内の運用設計として読むと理解しやすい。忙しい子育て家庭ほど、献立の完璧さよりも迷わず回せるルールが支出と疲労の双方を抑える。さらに、持つだけでお金がかかるものを見直し、固定化した支出を減らす。本書は、節約の入り口として当たり前を疑い、所有しているだけで費用を生むものや習慣をやめる視点を促す。家計を圧迫しやすいのは、購入時には小さく見えても保管、更新、維持、関連商品の購入を繰り返し発生させる支出である。この視点は、単に不要品を処分することとは異なる。物の数を減らす目的は、見栄えの良い片付けではなく、管理の手間、重複買い、収納用品、維持費といった連鎖的なコストを断つことにある。家の中の在庫を把握できれば、特売や広告に反応して買う行動も減らせる。さらに、節約を形から入るのでなく、まずお金のかからない方法を考えるという提案は、便利な道具や有料サービスを追加して問題を解決しようとする癖への問いかけでもある。例えば、既存の衣類や家庭内の布を用途に応じて使う工夫は、買い足す前に代替可能性を検討する態度を示している。ただし、維持費の見直しは安全性や必要性を軽視してはならない。使用頻度、代替手段、家族の負担、解約処分による不利益を確認した上で、固定的になった支出を定期的に棚卸しすることが実践の要点である。そして、ふるさと納税と予防的支出を、目先の出費ではなく家計の効率で判断する。本書では、節約を安いものを選ぶ行為に限定せず、これでお金が貯まりますという観点から支出の意味を問い直す。代表的なのが、制度を理解した上でのふるさと納税の活用である。 控除の条件や上限を確認する必要はあるが、日常的に使う食品や紙製品などを返礼品として受け取る選択は、家計の現金支出と調達の手間を抑える可能性がある。かさばるものや重いものが自宅に届くという利便性も、子育て家庭にとっては時間的な価値を持つ。ただし、控除を受けられる範囲を超えた寄付や必要のない返礼品目当ての利用は節約にならないため、制度を万能視しないことが前提となる。また定期検診、足に合う靴、旅行などを将来の損失や生活の充実を踏まえて位置づける発想も示される。検診や靴は健康悪化、怪我のリスクを抑える予防的支出になりうる。旅行も、単なる浪費か節約対象かの二択ではなく、予算と優先順位を決めて家族の経験に配分する対象として扱われる。価格だけでなく、税制、時間、健康、長期的な損失を含めて判断する点がこの章の実用的な範囲である。最後に、10年のライフプラン表で、教育期とこの独立後の貯蓄機会を可視化する日々の節約術だけでは、いつ、何のために貯めるのかが曖昧になりやすい。本書はライフプラン表を用い、今後およそ10年の収入と支出を見通して、現実的な貯蓄目標を置くことを提案する。家族構成が変わる家庭では、教育費、住居費、車、進学、働き方などの支出が同じ時期に重なる可能性があるため、月単位の家計簿だけでは大きな波をつかみにくい。年ごとの見通しを作れば、比較的支出を抑えやすい子どもの低学年期や子どもの独立後など、貯蓄を進めやすい時期を意識できる。一方でこうした時期は全家庭に共通する保証ではない。公教育、私教育の選択、居住地域、収入の変動、進路によって必要額は大きく異なるため、表では正確な未来予測ではなく、意思決定の仮説として使うべきである。本書のワークシートには、月間収支や日めく割合を確認する要素もあり、長期計画を現在の行動へ戻す役割を持つ。将来の支出を書き出し、年間で残したい金額を定め、その差を固定費見直し、食費、臨時収入の配分に落とし込む。この往復によって、年間300万円という大きな数字も、家庭ごとの優先順位に沿った管理課題へ分解できる。結論として、本書が特に向くのは、家計の改善に必要性を感じながら、細かすぎる家計簿、極端な我慢、金融知識の多さに気遅れしている子育て世帯である、食費や日用品、外出、持ち物の管理といった日常の場面から始められるため、まず家計の行動を変えたい読者に実用性がある。加えて、ライフプラン表を通じて教育費など将来の資金需要を考える動線があるため、目先の節約と中期的な貯蓄目標をつなげたい家庭にも役立つだろう。似た節約本と比べた際の特徴は、支出削減を根性や自己犠牲として扱わず、健康、時間、家族の満足を維持する運用として提示している点にある。買い物先の使い分け、冷凍ストック、無料の遊びの探し方など、提案の多くが生活者目線で具体的であり、専門用語をほとんど必要としない。一方、資産運用、保険住宅ローンの精密な最適化、税制の詳細を体系的に学びたい読者には、本書だけでは範囲が不足する可能性がある。その場合でも、本書は支出習慣を整え、制度利用の前提となる家計の余白を作る入門として位置づけられる。紹介された方法をすべて採用するのではなく、自宅の収支、健康、時間に合うものを選び、効果を定期的に確かめる読み方が最も現実的である。ご支援いただける場合は、4人家族の主婦ピーチ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。